それでは、何度も何度も続きですが、長者宮司のクソ払いですね。まずクソ払いとは一体何かと言いますと、クソというのはですね、米が異なった形になってしまうってことなんです。米っていうのは昔の、まあ、お金みたいなもんですね。価値のあるもの、大事にしなければならないもの、宝っていうことです。だからクソっていうのは宝がこうゴミになってしまうと、これがクソなんです。だから私たちはどんな宝を手に入れたとしても、その宝をゴミに変えてしまうと、ね、これがクソなんです、ね、どんな宝を手に入れたとしても、その宝がゴミに変わってしまうわけです。宝を宝として、持っていることができない、いや宝の価値を上げることができない。そうですよね。どんなに綺麗な奥さんをね迎えたとしてもね、時間が経っていくとどうしてこうなってしまうのかな。いや、ここにおられる方は違うと思いますここにおられる方は違うと思いますけど、なんでこんな風に変わっていってしまうんだろうと。ね、ね、カバンはよく使うと味が出てくる。ね、物も使っていると味が出てくると。なのになぜ人はね、使っていると味が出るんじゃなくてね、こう残ってしまうんだろうかと。そうそうそう。ね、それは宝がゴミに変わってしまっているから
。ゴミにしたのは誰みたいなもんだよね。
はい。だから仏教っていうのはどういう教えかって言いますと、ゴミを宝に変えていく教え。これが仏教という教えですね。だからなぜ私たちは苦しまなければならないのかと言いますと、どんな宝を手に入れてもそれがゴミに変わってしまっているから苦しまなければならないんです。
ゴミ、自分もゴミになっちゃってる。
そう、自分もゴミになってしまっている、うん、はい。だから苦しんでるんですね。で、長者宮司の宮司っていうのはこう、自分の持ち物をどんどんどんどんゴミに変えていった結果、その小敷になってしまったわけです。で、長者様っていうのは自分の持っている宝はもっと素晴らしい宝に変え、ゴミさえも宝に変えているので長者になったんです。
存在価値が上がっていくのが長者様で、
はい、
存在価値が下がっていくのが
偶然。そう。だから幸せになりたければ、少なくとも宝を宝のままにしておくことが大事なんです。ね、宝をゴミにしてしまうと、これは苦しみが起きてくるわけです。なぜかというと、私たちは存在価値というものに縛られているから。これが私たちの、なんていうんですかね、人間とは一体どういうものかっていうものの一つの答えです。それは、存在価値に縛られているものが私たちです。こうわかりますかね？存在価値。なんとなく。つまり自分の、私たちはですね、常に自分の存在を確認せずには折れない。そういう、まあ、動物なんですよ。ね、そして、 自分には価値があるか価値がないか、それをこうね、もう確かめてしまう。それが存在価値っていうことです。で、じゃあ存在価値がこう高くなるとどうなるかと、低くなるとどうなるのかと。存在価値が高くなるっていうのは、自分には価値があるということを感じられるようになるということです。
感じられるの、わかる。
自分は価値のある人間なんだ。価値のある人間っていうことは、みんなから大事にされる人間なんだって思うし、また人も大事にしてあげたいって思うような、物も大事にしてあげたいって思うようになる。
下げたくないっていうのを思う
よ。そうそうそうそう。そして自分に存在価値があると思うと、私たちは幸せを感じるんです。幸せを感じる。ところが反対に自分の存在価値が低くなってくると、ね、低くなってくるとどうなるかというと、私たちはですね、日々ですね、価値がなくなったものをどうしてるかなんです。価値がなくなったものをゴミとして捨ててるんです。だから、こう、日々ですね、価値がなくなったものを捨てている私たちは、価値がなくなると、見捨てられると思ってしまうんです。わかりますかね？つまり、人から見捨てられてしまうんじゃないかっていうふうに感じてしまうんです。そうそうそう、見捨てられるっていうことです。ここ、こう感じるってことです。これが私たちにとっての苦しみなんですよ。私たちにとっての幸せっていうのは、存在価値を感じることが私たちにとっての幸せ、自分の存在を確認することが幸せなんです。ここね。そして自分には価値があると思うと、見捨てられないって思うんです。
これは必ず相手がいないと、それは感じられない。
これはですね、相手がいなくてもですね、相手からいただいたものがあると感じられます。例えば相手が私のことを思って何かをプレゼントしてくれた、そのプレゼントしてくれたものを大事にすると、そのものを通して人のことをね、私のことを思ってくれる人のことを感じられるので、存在価値を確認できる。例えば誕生日プレゼントに何かをいただくと、そうすると心のこもったものをいただくと、ああ自分のことを大事に思ってくれたんだなという、その人の気持ちが伝わるので、私たちは幸せを感じるわけです。
いつまでもその思いっていうのは消えないよね。
そうそうそうそう。
嬉しい時
はい、いいですかね。このセットですよ。つまり私たちは存在を確認したときに幸せを感じるわけです。つまり存在と価値を確認したときに幸せを感じるわけではなくて、存在を確認できたときに幸せを感じるんです。なぜ存在価値が高いと幸せって書いたかっていうと、つまり、相手が自分を見てくれてもですね、自分の価値が低いと見捨てられてしまうのではないかという不安があるので、 幸せじゃないわけです。難しい、ちょっとわかります。
いや、いろいろ考えて
そうそうそうそう、
自分に置き換えてみて、そんな
例えばね、私たちにとって最も苦しいのは自分をバカにされることじゃないんです。無視されることなんです。例えばおはようって言ってもね、帰ってこない。そう、それは自分の存在を無視されたように感じて苦しくなるんです。私たちは常に存在価値を確認している生き物ですから、自分の存在をこう自分では確認できないわけですよ。何かを通して確認してるわけ。だから声をかける、そして声を返してくれる。そうすると相手が私をちゃんと見てくれていると感じるので幸せを感じるわけです。挨拶をする、だけど帰ってこない。そうすると私は存在価値を確認できないので苦しくなってくるんです。苦しくなるからどうするかっていうと、いいですか、私たちにとって存在価値を確認することが幸せなので、相手を傷つける。そうすると相手は腹を立てて私に攻撃してくる。攻撃してくるとどうですか、幸せですよね。
攻撃されたら幸せのことないし、不幸せでし
ょ。いえ、攻撃されたら幸せなんです。例えばね、この野郎って言ったらこの野郎って帰ってきたと。これは存在価値を下げられたけど、自分の存在を確認できたので幸せなんです。
この野郎も言わなかったら無視されてるってこと。
そうそうそうそうそう。そしたらもっとね、ひどいことを言うんですか。
そうしっかり、
まあ、反応があるっていうことはね、
車で
いいですかね。これが私たちにとっての根本なんですよ。根本っていうのは、私たちは一体何のために生きているかっていうと、日々存在価値を確認しながら生きてるんです。で、存在価値が確認できなくなったらね、これ苦しみなんですよ。例えばね、老人ホームに一人いる、誰からも電話がかかってこない、誰からも訪問されない、苦しみです。これ以上の苦しみはないです。
寂しいよね。
そう、寂しい。なぜかというと、自分の存在を誰も確認してくれないから。そう、幸せなんです。声をかけてくれるだけでも幸せ。それは自分の存在を確認できるから、ね、だから人間っていうのはあまりにもね、音がないところが、ところに行くとね、ムーンってね、幻聴が聞こえる。なぜかって言ったら、存在価値を確認するため。何にもないところに行くとね、幻覚が見える。なぜかったら、存在価値を確認するため。
自分で作っちゃう。
そう、自分で作ったものを、はい、でもね、自分を見ないとね、何かを見ないと不安になるわけです。いいですかね。これはすごく大事なポイントなんですよ。存在価値っていうのが私たちのいわゆる人間の根本なんですよ。で、この存在価値に縛られている世界が人間という世界なんです。そして存在価値に縛られなくなった世界が仏という世界です。だから人間である限り存在価値に縛られるわけです。で、存在価値を確認する方法に大きく二つあるんですよ。一つは善。もう一つは悪。そう、だから善にしろ悪にしろですね、両方とも存在価値を確認する方法なんです。善っていうのは相手に対して喜ぶことをする、ね、 そうすると相手はありがとうって言ってくれたり、感謝してくれたり、自分の存在を見てくれる。そうすると私たちは幸せを感じる。幸せっていうのはこの場合安心するってことです。ね、安心する。不安が解消される。ね、ところが、じゃあ私が善をする。おはようございますってね、向井さんに言いました。そしたら向井さん、通り過ぎてる。そうすると、私は善をしたのに、相手は善で返してくれない。つまり、私の存在を見てくれていない。そうすると、私たちは不安になるわけです。はい。不安になるのでどうするかというと、存在価値を確認するために、今度は悪をするんです。悪をするっていうのは、こんにゃろをバシッて殴ると。まあ、向井さんを殴ったら、これはそのままね、倒れて救急車に運ばれていっちゃいますので。まあちょっとこの、なんて言うんですか、向井さんといってもね、もう高校生ぐらいのね、私も高校生、おんねやろってこうやって叩くと。そうすると、相手も叩き返してくると。殴ると、殴られる。これも、自分のことをちゃんと見てくれたっていうことになるので、不安が取り除かれて安心するんです。だから悪をするんです。
だから善でも安心、悪でも安心。
そう。でも善と悪っていうのは全然違うんです。善は存在価値を上げることによって自分を確認する方法なんです。悪っていうのは存在価値を下げることによって自分を確認する方法なんです。で、結局どちらがね、確実に返ってくるかっていうと、皆さんの経験則から言って悪なんですよ。
やられたらやり返す。
そう、
うん。でもそれも辛いとこだよね。
だから相手は、その、不安になってくると怒らしてくるんですよ。挑発してくる。ほら、怒れよ、怒れよ、怒れよってね。ほら、ほら、ほら、怒ってみーね。
いや、私ね、中学校の頃にさ、小さな町だったけど、そこに乱暴者がおったわけさ、そしてそれが町に入ってきたらみんな年引いて入っちゃうんだ、道の中で。それにしてはね、誰も相手にしてくれんから、余計この悪づくわけさ、こう。で、今考えてみたらね、やっぱりその自己主張をするためにあれやったんだ。
そうそうそうそう。
自分の存在価値を
主張して。そうそうそうそう。ね、例えばまあ幽霊がいるかどうか分かりませんけどね、幽霊っていうのはね、自分の存在を誰も見てくれない人ですよ。ねえ、そしたらさ、ねえ、ちょっとでも認識してくれる人がいたらさ、ちょっかい出したいと思いません？
嫌だ。よく言わしたね。
恨みしよう。
びっくりしてくれる人が。
嘘、嬉しい嬉しい嬉しい。
平気な顔してる人。
そりゃもう苦しい。
あら、いらっしゃいっていうか、いらっしゃいって言うわけないよね。
反応がすごい。そう
だから傷つけたりするわけですよ。ね、傷つけたり、恨んだりする。ね、なんで人を恨むのかって言ったら、恨んでほしいから、こっちを。なんでね、傷つけるかって言ったら、傷つけてほしいから。ね、なんでこう、怒るかって、怒らせたいからなの。せずには折れないのはそれだけ不安だからなんです。で、小さい時からもうずっとこれ染み込んでるんですね。染み込んでるっていうのは、善と悪どちらがね、どちらが確認できるかなんです。子育てでどうですか？いい子にしているんだよって言ってね、子供がうんって言っていい子にしていたとします。親はどうするか？ああ、本当にいい子にしてくれてよかったと。ね。これで仕事に専念できると。子供は無視ですよ。そうすると子供は親の言うことを聞いても自分の存在を認めてはくれなかったと。こうなる。で、反対にね、ちょっとこう変なものを触ったりすると、そうするとこのね、親が、ああもうもうそんな触っちゃダメとかってね、確実にこう見てくれる。そうか、
そうそう。ちょこちょこと言って親の顔見ながらこう話してるよね。
そうそうそう。それは存在価値を確認するためにはいいことよりも悪いことをした方が認められるんです。
怒られてもその方が自分の存在が確認できてるんだ。
そう。だから無意識のうちに悪いことをみんなするようになるんです。いいことをしなくなって悪いことをするようになる。だって悪いことをすると存在価値が確認できるから。ところが存在価値は確認できるけど悪いことをすると価値が下がるわけです。お互いね、宝がゴミに変わっていくわけです。そうすると見捨てられるという不安がどんどん増してくる。苦しみという不安がねどんどん増してくる。そうすると見捨てられてしまうのではないかと思った人はどうします？余計悪いことをします。だって手っ取り早いじゃん。そうすると悪いことをして相手が反応する、存在価値を確認できる、価値を下げられる、そうすると見捨てられるという不安が増す、ますます悪をするっていうね、こう、そう、悪循環が始まる。
振り向かせるためにする。
そうそうそうそう。だからお互いがね、怒らせるためにやるんですよ。おはようって言って帰ってこない。そう、怒ってほしいからですよ。ね、投げてんの何くそー、投げ
ー、結果できるだけ幸せ、ね、
そうそう、そうすると安心するんです。
兄弟喧嘩って子供の時よくやるの。そういうことも
まあ兄弟喧嘩、そうですね、結局存在価値を確認したいだけなんです。で後付けで何かが良かったとか悪かったとかっていうようなことが出てくるだけで、まあ結局のところ存在価値を確認したいだけなんです。
そうだよね、ちょっかい出して構ってもらいたいとか。
そうそうそう、
兄弟喧嘩、
決着、物事の決着つけるためにあだったこうだったっていうこと。
そうそうそう、私は悪くないとかね、だから悪いとか悪くないとかってあまり関係ないんですよ。ね、悪くないっていうのはね、私は価値が低い人間じゃないって言ってるだけなんです。私は正しいっていうのは私は価値があると言ってるだけで、なんで喧嘩しちゃったのか、なんでこんなことしちゃったのかって言ったら、すべては存在価値を確認するためにやってるんです。そう。だから善にしろ悪にしろ根底には存在価値を確認するっていうことがあるんです。よくあるんですよね。私は何々さんにみんなに迷惑をかけたくないから一人になります、うん、絶対やっちゃダメです。一人になるということイコール存在価値を確認できない。そうどうなるか、一人になってる間にどんどんどんどん何が溜まる、不安が溜まっていく、ね、善意しないでしょこんな人が、うん、そうするとえーって怒る、怒らせるとかでしょ。そう、一人になってしまったらこれ存在価値を確認できないので、極端に善に走るか極端に悪に走るかどちらかな。善に走るっていうのは認めてもらうためにどれだけでも卑屈になる。認めてください、私を認めてって言ってね、こういろんなものを持ってくると、私のことを認めてください、認めてください、認めてくださいって言ってね、こうお菓子を持ってきたり、ね、果物を持ってきたり、テレビを持ってきたり。
よく言葉ですね。
よく出るな。
よく言葉で。
ね、これはいわゆる善によって認めてもらおうとする。うん、でもこれは仏教でいう善というのは本当は相手を認めることが善なんですよ。でも私たちの言う善っていうのは認めてもらうためにする。善、これを増禄の善っていうふうに言われてる。私たちのやる善っていうのはほとんどが増禄の善なんです。ここがポイントなんです。 善って言ったら増毒の善に決まってるんです。なんでかって言ったら存在価値を確認するためにやってんだから。だから見返りってもお金が欲しくてやってるわけじゃない。感謝してほしい、お礼を言ってほしい、反応してほしいんですね。一生懸命ね頑張って挨拶したんだから反応してほしいんです。ところがね、自分がねおはようって言ってもね、相手がふーんとかってやってるとね、相手から声をかけられてもふーんって返したくない。
やられ
たらやり返したい。だけど相手もね善をしてきたっていうことは存在価値を確認したくてやってるんです。増毒の善なんです。だから増毒の善に対してはちゃんとねこう受け止めてあげることが善なんです。
肉ないとできないよね。
でもさっきあんな態度取っておきながらって思いながらなかなか
さっきこういう態度を取ってきたのは怒らせるためなんです。悪をこう相手に起こせばお互いで喧嘩できるじゃん。
仏様に喧嘩売るならまあ、
いや仏様はね喧嘩を売る気持ちが起きてこない。仏様はまずね悪をどれだけぶつけても悪を起こしてくれるような気がしないから、はい、これは人間だからこそ悪をこうやってやったら悪を返してくれそうな気がするからもう焚きつけるように怒らせるわけ。特にお互いが存在価値が少なく低くなってくると見捨てられることへの不安が増してくるからますます悪いことをお互いでやり始めるわけ。これがいわゆる功徳がなくなった状態なんです。家の中で一度こうなるともう家の中は争いで、まあ、充満してきます。
いいことはないわね。
これがクソ、宝がどんどんとゴミになっている状態で、ゴミになると見捨てられることの不安が起きてくるので見捨てられたくないという気持ちから悪をし始めるんです。家中で。だって悪をすると相手は存在価値を下げて、かつ私を認めてくれますから。だから家中でこう喧嘩が始まるわけ。でこうなってしまうと人数が増えれば増えるほど大変な状態になる。そう、これがいわゆる功徳がその家になくなった状態っていうわけです。一度こうなるともう止まれません。唯一その仏法を聞いて何て言うんですかね、こう汚れを取ってもらわない。汚れを取ってもらうっていうのは存在価値を聴聞を通して確認して安心感が増してくるわけです。この安心した分だけ相手を認めることができる。つまり悪をしなくて済むわけです。
そうだよね。教え聞いて、そうだよな。相手も悪いけど自分も悪かったよなとかね。
そうそう。
反省できたら、ちょっとずつ変わってくる
からね。それがすごいよ。うん、大したもん
だ。だから、うん、なんていうんですかね、聴聞した直後は善ができるんですよ。善ができるというのは安心した心で別に認めてもらいたいという気持ちはなくて相手を認めることができる。だから聴聞した直後はね、おはようございますって言ってね、相手が無視してもね、まあ仕方ないわって思える。思える直後
1ヶ月したらダメ
です。1ヶ月だったら、1ヶ月だって、1週間もしないうちにおはようございます1週間。何これはいわゆる余裕がなくなってくると、善をしたいって思っても、増毒の善しかできなくなる。それはなぜかって言ったら、存在価値が下がったからです。
この善をしても気重いですよね。
そう、善をしても、結局認めてもらえないっていう期待値が高いから。ね、そうすると、今度はもう増毒の善が効かないとなると、当然こう悪に走っていくと、
うんうん。そうだよね。元へ戻っちゃう。
そう。だから、こう、なんていうんですかね。 人間がね、同じ場所で暮らすっていうのは必ずと言っていいほど喧嘩が生まれて苦しみが生まれてくるんです。結婚は人生の墓場ってよく言われるのはですね、なぜかというと、それは家の中に功徳がなくなるから。で、よくあるんですよ。死んでからね、もっと大事にしてあげればよかった。
大体戦術そうだね。
そうそう。なんで生きてる時にできないかっていうと、生きてる時には功徳がないからなんです。そこでクソ払いが必要なんですよ。クソ払いっていうのは宝を宝のままで、折れるようにするってことなんです。だから存在価値が下がらないような習慣を身につけるってことなんです。自分が身につけて家族が身につけたら、そしたらみんなで善ができるので、悪をしなくて済む。これがクソ払いの一番の目的なんです。で、普通他っておくとですね、必ずみんな悪になります。そこで、人間こういう風になっていくとどうなるかというと、うん、悪をすることは価値が低いことだから、だから我が強くなるんです。この後、
うん、私は悪くない。
我が強くなるっていうのは、認めてもらいたいっていう気持ちや悪をしたいっていう気持ちをぐーっと押し込めて、ニコッと笑って表面だけ善をする。はい、そう、これがいわゆる外に健全精進の層が強くなるとね、こういう風になっていくわけです。だこうなるとどうなるかっていうと、聖者が問題になっていくんです。必ず全幕が問題になっていくんです。私は正しい。あなたが間違っている。だからあなたが、そう、あなたが頭を下げるべきだ。そしたらもう何とかして相手が悪いことを認めさせようです。
相手の悪を探す。
そしていかに相手が価値のない人間かということをね、証明して、そして自分を認めさせようとするんです。
もう地獄だね。そうなんですね。だいたい私で言えば結婚30年くらいからこういう傾向するんだよ。30年くらい、20代、20頃
30年もったね。
25、6年から30年くらいからひどく強くなって、
ひどく強くなって、そうそうそうそうするとこれどうなるかというと、心が死ぬんです。死ぬっていうのは苦しいと感じることができなくなってくる。
当たり前になっちゃう。
つまりもう心がもう死んでしまうんですよ。つまりここはいわゆる心がまだ感じられている状態、ね、ところがここから先はもう心が感じられなくなる。
なんかこの辺で感じられる頃は、何かがあった時にはそういうのは嫌だわとかって言えてるんですよね。
そうそうそうそうそう。
ところがもう30年くらいになってくると、
いや30
年が強くな
って、が強くなって、もうこんなもんだわこんなもんだわ
伝えないで言わよ
私は一人で生きていくしかないわで、こうやってが強くなるとどうなるかというと、こういういろんな感情を全部押し込めて、そして地獄の釜を作り始めるわけですね。はい、これは死なないと開かないと。はい。で、ここに全部押し込めていく。これがね、臨終に、
パカ
ッ。ね、これが嘘貞子って話でね、火の車作る大工はなけれど斧が作りて斧が乗る。だからみんなね、生きてる時は善人なんですよ。いやもう人生幸せでしたとかね、うん、悔いがありませんとかね、だってそうだもん、自分の感情死んでるもん。だけど 死んだ時に蛾が崩れて、これがパカッと開いて、今までの恨みの溜まったものがブワーッと振り吹き上がってきて、もう悪の塊になります。恐ろしいこと。ご唱は一覧
がんが強くなったり、その辺からは自分でもわからないじゃん。
もう自分ではわからないですよ。自分が苦しいということさえもわからない、うん、はい、だからこれは小さい時はこういうのがあったわけですよ。でそれがある時からもうなんていうんですかね、自分は悪いことをしちゃいけないっていう気持ちがあるので、うん、それを全部封じ込めて、全部押し込めてくる、うん、心の底に。だから、やっぱりね、嫌なことは嫌って伝えた方がいいんですよ、ね。だって私たちは存在価値を確認しながら生きてるんです。だから自分のやった行為をちゃんと相手は受け止めて返してほしい。返してくれなかったらどうなるかって、これ悪をしてしまうんです。どうしても
やっぱり喧嘩してでもいいからちゃんとやりなさいっていう、
ね、そう、はい、うん、ところがどうしてもお互い我が強くなるともういいっていうふうになるんですよ、うん、つまり自分の嫌な部分を見たくないじゃないですか、うん、こんな風に怒ってしまうところとか感情が乱れるところを見せたくない。だからぐるっと押し込めて生きてるんです。そうやって押し込めたものっていうのが全部心の中に溜まって、まあそれが必ず出てくる時が来るんですよ。
まあ、好き好んで喧嘩はしたくないけど、やっぱり向き合わなきゃなんない時っていうのは、逃げないで向き合わなきゃなんない。
そう。
それができないと、やっぱり、それできないままでは苦しくていられないので、欲に走っちゃう、
ね。そうです。そう、欲に走る。だから、我が強くなると、もう欲に走るわけです。はい。そう。
そしたら、一人暮らししとったら、そういう存在価値を、どういうふうに。
これね、一人暮らしっていうのも、存在価値を確認できないんです。すっごい寂しいです。ものすごい寂しいです。この寂しさをどうしたらこう消すことができるかというと、聴聞しかありません。聴聞してる時だけは存在価値を確認できるので、かろうじて心が保てます。だけど、聴聞してなくて一人っていうのはね、もうダメです。人間一人では生きていけませんから。
遊びに行くとか。
そう、だから存在価値を確認できる場所が必要なんです。人と会わないといけない。それは夜は一人でいてもいいですけど、日中はなるべく人と会った方がいいです。例えば結婚して奥さんがね、家にずっといる、これ良くないですね。存在価値を確認できないか。
でもいるし、そういう人。
そう、だから不安になるんですよ。存在価値を確認できないから、だから価値のあるものを手に入れたくなる。ブランド品とか。
おー、あー、そういうわけだ。
そう、つまり自分の価値を確認できない。つまり価値がどんどん下がっていくような感じがするんですよ。そこで認めてもらいたいので、自分に価値があったら認めてもらえるんじゃないかと思って、その、なんていうんですかね、ブランド品のバッグやブランド品の服を着たくなるんです。
いいねって言う。
そう。で、人はそれを見て、ああ、
ね、
素敵な服だねって言うと、自分の存在価値を確認できる。でもそれは、その人が見ているのはブランドのバッグであってね、ブランドの服であって、あなたをいいねとは言ってないんです
よ。そうだよ
ね。だから認めてもらえばもらうほど、ますます存在価値が下がるんです。つまり私はこのバッグを持ってないと認めてはくれないんだってなるので、そうするとブランドのバッグを持ってこうね、みんなが認めてくれなくなったらどうなります？
次の
バッグが欲しくなりますよね。ねえ、あなた買ってもいいよね。うんって言って買ってもらうと。
あなたに言わないわ。
あなたに言わない。もう、当然のように買ってくる。
買ってるから心配だよ。私は可愛いよ。質問ないから。
そうやって次から次へと服を買ったり、バッグを買ったりしていく。 でもそうやって買えば買うほど存在価値が下がる。これもまた宝をゴミに変えている。ブランド品っていう宝を買って、それを自分が見事にゴミに変えているわけです。そうすると自分が持ったものは全部価値が低くなるってことになるので、ますます自分の存在価値が下がるんです。だからこんな私は見捨てられるんじゃないかって思って、ますます価値のあるものを手に入れたくなる。いや、だから常に新しいバッグ、常に新しい服ね、それは買っては買ってはね、買っては次のもの、買っては次のもの、ね、1週間ぐらい来てね、1ヶ月ぐらい来てこうどうっていうふうに言ってみね、見て認めてもらうと、しばらくしたらまた新しい服を
買う。年取ってきたら着るところなくなっ
ちゃう。また新しい服。いや、年取ってもうね、見にくくなったらもう家から出ない。自分のイメージを書くね、消さないために。つまり、こんなに価値の低いものは見捨てられるんじゃないかって思って会いたくなくなる。これは何に自分が価値を置いているかってことなんです。この価値を置く心を仏教では狂慢心って言うんです。狂慢心っていうのは、その何かに価値を置くっていう。もう一つは何かに価値を置かないって心なんです。
ね、
これを分別心っていうふうに言うんですよ。すべての苦しみっていうのは物事を二つに分けるところから来るんです。よく言うんですよ。私が間違ってるって言うの！ってね。間違ってるっていう言葉は、価値がないっていうのって意味なんです。こういう意味なんです。間違ってるって意味じゃなく、私は価値がない人間だというのっていう意味なんです。
善と悪に分けて。
そうそう。そして、ね、例えば私が、いやそうですよ、ちょっと間違ってるんですよっていうふうに言うと、間違ってるってことは価値が低い。そうすると、見捨てられるんじゃないかという不安が起きてくるので、ね、ああ、上田さんも私を見捨てるんだってことになって、見捨てる前にまだこちらから見捨ててやるっていう。ずわっと切る。
すごい心だね。
だから、間違ってますよっていう言葉は、その、あなたに原因があって直したら幸せになれますよって意味なんだけど、聞いている私は、そういう風に受け取らないんです。つまり、私たちの世界は存在価値でもう決まってるので、つまり価値があるかないかという判断基準でしか生きてないんです。だからもうちょっとこれを直した方がいいよっていうふうに言われると、私は価値がないっていうふうに見られたと思って苦しくなるんです。で反発するんです、はい。だからどんなことを言っても聞いてもらえないんです。価値が低い間は。だからクソ払いが必要なんです。クソを払わないと仏教は聞いてくれない。いや、例えば、ね、子供さんや娘さんにね、こういうふうにやった方がいいよって言ったと。でも反発してくるんです、相手は。何を言っても。なんでかって言ったら、その言葉はまるまる私は価値のない人間だと言われてるようなもんなんです。
そのままでいいよってまず言ってあげたら安心する。
そのままでいいよって、そうそうそう。そのままでも見捨てないよってことなんです。
徐々に分かるまで待ってあげると
。そう。だから、たとえ相手が間違っていたとしても、悪いことをしていたとしてもね。でも、認めてあげないといけないんです。まず最初に。そこを否定すると、やっぱり私は価値のない人間なんだってなって、見捨てられることへの不安が起きて、反発してしまうんです。
不安から反発する
んですね。だから何を言ってもね、もうダメなんです。価値が低い人は、価値が高くなって初めて私の人の言葉が通じるようになるんです。価値が低い人っていうのはもう、価値が低い人っていうのはもう、なんていうんですかね、見捨てられることへの不安が大きいので、その価値があるとかないとかっていうことしか見てないんです。例えば善とか悪って言ったら善は価値がある。だからこういうことやってくださいって言うと、 その当然それをやったら認めてもらえると思ってやってるやるんです。こういうふうにやったらいいですよって言うと、いやこれは認めてもらえるからやるんだと、価値があるからやるんだと、こういうふうに思っちゃうんです。分別心ですからね、物事を二つに分ける、いいか悪いか、そうそうそうそう、価値があるかないかってことですよ。善か悪か、白か黒か、こういうふうに分けるっていうのは、それはもう価値があるかないかっていうことしか見ていない。
そんな価値が高ければグレーゾーンが自分で、
そう、グレーゾーンができるわけです、はい、だから存在価値を高くしていく必要があるんです。
ボランティア活動
もボランティア活動もそれに価値があるっていうふうに思ってるからやるんです。そして存在価値を確認できると思ってやってるんです。当然認めてもらいたいからやるんですよ。十分認められた人はボランティア活動はしない。いや、増徳の善だからっていうか、ボランティアっていうのはね、非常にこう、なんていうんですかね、実りが少ないんです。
普通の人よりもまだ認めてほしいっていう
ことが強いから、
そう。引っ張られ
ます
よ
ね。そう。特にね、一人暮らしをしてる人はボランティアしたい。誰かに自分の存在を見てもらいたい、価値がある人間だと思ってもらいたい。そうだけど、本当に存在価値が高くなるとボランティアしない。なぜかったら、ボランティアしてもね、その人たちっていうのは結局離れていく人たちばかりだから。だからずっとそばにいる人にこう施しがしたいんですよ。やっぱり自分が頑張ったからにはね、その頑張った苦労が認め、なんかこう積み重なって報われてほしいと思うじゃないですか。ボランティアっていうのは、そのやってもその人たちはもう二度と会わない人たちばかりです。だからその場限りの刹那的な快楽を求めてる人と一緒なんです。そう、それはこう、この存在価値っていうのが根本にあるんです。
なかなかね、一緒にいれば喧嘩しちゃうし、一人だと寂しいし、難しいね、人間一緒に暮らすっていうのは。
そう。だこれに私たちは縛られているわけです。存在価値というものに縛られて生きている。だから存在価値に縛られているので、価値があるかないかっていう分別心が起きる。だからもう絶対起きる。何かを見たら価値があるかないかっていうふうな判断でしか見てないから。善か悪かって言ったら価値があるかないか。例えば仏教の話もね、どう聞いてるかって言ったら、あ、こういうふうにやれば価値があるんだと。こういうふうに聞いてしまう。そう。で、価値のある人間になるために形だけやるんです、はい、そしてできてない人を見て価値がないとバカにするんです。
でも自分が上に立ちたいんだね。
じゃあ上に立ちたいっていうのはね、ちょっとこう語弊があって、価値がある人間と思いたいだけなんです。価値のある人間に自分がなるためには、誰かを価値のない人間に仕立て上げないとい
けない
。そうそうそう。で、価値のない人間に仕立てられた人は、それでも懸命に生きてればいいんですけど、人間ではすべて存在価値に縛られるので、価値がないって言われると見せられてしまうんじゃないかと。不安になる。苦しくなる。だからこうね、例えば奥さんがね、上に立ってね、で、こう、旦那をこう、敷いてあげた場合、こうね、尻に敷いた場合、旦那さんを見せられないために一生懸命こうやって見せられないために尽くすわけです。ね、引っこ抜かれて、あなただけについて行くって。
そんなことあるの？
今日も運ぶ、戦う、増える、そして、
食べられるっていう歌があるんです。
なんだ
これ。そういう歌、あれ知らないですか？
知ってる？
ほったかされて。
知ってるの？そんな
これ愛の歌っていう。
え、それは何？旦那さんが。
いや、これはこうゲームの歌なんですよ。でもこれは旦那さんが聞いて、うん。
納得しちゃった。
そうそう。ね、それでも愛してくれとは言わないわっていうね、そろそろ遊んじゃおうかなってね、ちょっと出かけようかなんてってね、あーっていうこういう歌なんです。いやないです。いやー、ほんとこれは僕がね、あーそうだよね。
大勢の男の人が
そうそう。でもそれ何のためにやるかって見捨てられたくないからやるんです。
酒飲んで酔っ払った時にね、存在価値も何もないんだわ。本当になんていうのか、あれがやっぱり酒に溺れる原因なんだね。
そうそうそう。
酔ってる時はもう何もそんなないから。
理性がもう、
うん、そうそうそう
飛んじゃう。
うん、飛んじゃう。
そう。
理性がある間やっぱりね、存在価値下げられたら腹も立つしね。
そうそうそうそう。だからどうしてもですね、やっぱり存在価値が低くなってくると、家族の中で誰か犠牲者が必要になるんです。犠牲者っていうのは、誰が一番存在価値をこう、いわゆる低くされるかと。
低くても、耐えれる人。
いや、耐えれる人じゃないですよ。耐えれないですから。
耐えれないよね。
そう、だから結局低い人っていうのは見捨てられないために、こうずっと虐げられていると。ある程度の力を手に入れると、今度は力ずくでこう、認めてもらおうというような感じで暴力的になったりする。強権的になったりする。なんかこう二重性ができるわけです。ある時はこうすごく下手に出て、ある時はものすごくこう上に出てと。こういうふうにこうね、なる。なんでかって言ったら家族の中でずっとこう下になっていた。そう。私たちが普通にもし生きていくというか育っていくとしたら、絶対にこう誰かを下にしていないと生きておれないはずなんです。う
ん、まあ、子育てないだ子供を下にして親は上に、
ね、そうそうそうそう。で、俺はちゃんとこう子育てしてあげたんだってところに立ってしまう、
うん、いや本当にそう思う。親って偉そうにしてると思うもん。
うん、そう、そうするともう親の面倒、親のね、親に面倒なんて見てもらいたくないと、うん、早く家を飛び出して自立したいと、うん、こういうふうに思うようになる。だけど何をするにも存在価値っていうのがね必要なわけです。それ頑張るためにはある程度存在価値が高くないとこれ頑張れない。
あれヤクザのあのなんていうんだよ、なんていうのか、相手を果てる。そういう考えちゃうのか。
ヤクザもね、結局、その存在価値の低い人たちが集まって、ちゃんと上下ができるんです。うん、きちっと上下を作る。はい。それが大事なんです。だってもう確実に上になれるから。そうすると自分の存在価値を確認できる。
それこそ力で上になる。
そう、力で上になる。これがまあ私たちが生きている世界、生きている世界っていうのは結局存在価値のまあ確認をするためにみんな生きてですね、そして自然と価値があるとかないとかっていうところに立って、何とかして自分が価値があるところに立ちたい。これが今日であり、まあ今日っていうのは自分の中で何かこう力をつけて、昔の自分と比べて今は自信がついてきた。昔は本当におどおどしていたけど、今は元気になったとか、自信がついてきたとか、これは自分の過去とか以前の自分にと比べて今は力がついてきたって思う、おごりの心です。はい、慢っていうのは人と比べて自分の方が上だと思う心です。だから強慢心っていうのはその結局は自分に価値があると思いたい心なんです。 で自分に価値があると思ってる間は安心して人に対して気持ちよく善をすることができる。でも自分に価値がなくなってくるとだんだん不安になって見捨てられてしまうんじゃないかと思って増毒の善が始まる。増毒の善っていうのは本当にこう卑屈な形でね、こう変に下手に出て何とか認めてもらおうっていうことになる。それでも認めてもらえないと、そのなんていうんですかね、誰かに怒りをぶつけて、そして喧嘩をして、存在価値を確認しようとする。年取って怒りっぽくなるっていうのは、結局年を取るとですね、役に立たなくなることが多くなるから、やっぱりこう体が重いように動かなくなってね、役に立たなくなってくると、そうそう、自然と価値が下がるわけですよ。そうすると価値が下がってくると、こう不安になる、見せられてしまうんじゃないか。だからひがむよ、どうせ私なんてダメな人間ですよ、いなくなった方がいいんでは、そういうような話になって、なんでこの人そんなに私を怒らせようとしてるんですか。
そんな人したいよ。
そうで怒ってくると存在価値を確認できて安心する。いや、自分で下げるよ、自分で下げるけど、当然ね、相手も下げる。そうやってゴミの世界が出来上がる。このゴミの世界っていうのは存在価値の低い世界で、存在価値の低い世界っていうのはお互いが見捨て合ってるし、見捨てられるのではないかという不安があるし、そしてお互いが傷つけ合っている世界。だから宝をゴミに変えていくっていうのは大きく、そのね、宝をゴミに変えていく業を仏教では中等業って言うんですよ。これ泥棒って言うんです。中等業と。そう。そして悪をするっていうのが殺生業なんです。殺生業っていうのは相手を傷つけるってことですね。相手を罵ったり、相手を否定したり、乱暴な言葉遣いをしたりね、あーとかね、えーとかね、バカじゃないのとかね、そういう風に言って、なんとかして怒らせようと。ね、挨拶してもね、返事をしないのはね、怒ってほしいんです、ね。怒ってあげたらいいんです。ね、怒ってあげた後、ごめんねって言ったらいいんです。怒ってほしいんですよ。存在価値を確認するために。そんなおはようなんて言われたら、私が悪者みたいじゃないですか。ねえ、おはようって言われたのに、返事をしない私って、なんで極悪に。
そうな
の？なりますよね。あんたばっか善人で、私がなんでこんな悪人にならなくちゃいけないの？あんただって悪いでしょって、この感じになってね。悪人イコール、悪をする人じゃないんです。価値の低い人って意味なんです。そうすると怒らせたいんです。怒ると安心する。ああよかった、あなたも悪人だったんだ。そうなんです。そうやってね、無視してきたら怒ったらいいんです。怒るとね、ああ、あなたも悪人だったんだね。いや、安心安心。
なんか凄まじい世界がね、なんかさ、
これはね、本当にね、相手が怒らしてきた時はね、早めに怒った方がいいですよ。頑張ってね、うーんって歯をくじめて、怒らないぞ、私だけ怒らない、怒らないようにしよう。
いや、どこで爆発するんですよ ね,
ね。そしたらね、もう何とかして怒らせるためにこうやって、ほらほら、お前は悪人なんだ、ほらほらほら、本性を見せろって、ほらほらほらって。
でもどこでそれが収まる。
いや、収まるも何も、まず怒るってことなんです。ね。まず早い段階で怒る。何ですかね、ぐーっと耐えて耐えて耐えて耐えて耐えて、ぐらーって怒るとですね、もう収拾がつかない。
早いう
ちに。早いうちに。あ、相手は怒ってほしいんだなと。これ耐えていく間に存在価値が下がっていくので、ね、最後にこう怒ると、もう収拾がつかなくて、あーってなるから、
即売り買いみたいな。
そう、売り買いっていうのが大事なんです。 売り買いです。で、自分から謝るとごめんねと。
売り買いやって、ごめんねって。
そうそうそうそう。
あ、そんな上手にね、コントロールできればいいね。そうそうそ
う。だから相手が悪をするのは、存在価値を確認したいだけなんです。だからやったらやり返してほしいから傷つけてくる。この傷つけてくるのが殺生業なんです。でも殺生業を生み出す元は中等業。中等業っていうのは宝をゴミに変えていく。これがなくなれば殺生業も消えていくんです。だから家の中にあるゴミを捨てていってくださいと。ゴミっていうのは使われていないもの。大事にされていないものを捨てていくと。で、家の中の宝の割合を多くしていけば、だんだんと存在価値が高くなっていくと。そうすると、殺生業が少なくなると。
これ、あれですよね、仏法がなければ、宝のままで維持するってことは難しいですね。
無理ですね。もう基本的に仏法がないっていうのは末法とかね、五浄とかね、いわゆるもう江戸っていう世界ですから、もう殺生業と中等業しかない世界なん
です、うん、そうね、で、邪欲に走ってく
る。そうそうそうそう。結局自分の存在価値の低さを見たくないので、欲を満たしてごまかしていくと。これが私たちの生きている世界で、だからクソ払いが必要なんだ。
必要だね。
だいぶ分かっていただきました。
恐ろしい世界。
だからどんなにまともなことを言ったとしても聞いてくれない。
その中にいたら。
そう。だって、その言葉を価値があるかないかということに分けて聞いてしまうから。だから価値がないっていうふうに言われてしまうと、もう否定したいんですよ。これ以上低くなったらね、あなたから見せられてしまうんじゃないかと思っちゃうから。だから見せられたくないから、否定するんです。反発するんです。
そういう時でも、俺が悪いってかなんていうのはもう完全の分別心ですよ
ね。そう、分別心。まあ、分別心ですね、うん。そう、そうなんですよ。俺が悪いっていうのかとね、うん。俺が悪いってのは俺が価値のない人間かと言ってるのと一緒ですから。ね。悪いっていうふうに言う。そうよ、悪いのよっていうふうに言うとね。それは本当に価値のない人間で、もうね、生きている資格のない人間だと言ってるのと一緒ですから。わかったよ。じゃあ出ていくよ。出ていくよ。出ていけばいいんだよ。俺なんか死んだ方がいいんだよ。ってなっていくんです。だから俺が悪いっていうのが、いや悪くありません、うん、悪くありません。こういうね、やっぱり、私たちはこういう心に縛られていると。理性とか言葉とかそういうものを超えてですね、もう価値があるとかないとかということしか考えていないのがほとんどの人です。こういうの思考停止っていうふうに言うんですよ。思考が停止している。つまり価値があるかないかっていうことばかりを考えて、その、なんていうんですかね、相手の言った意味をよく考えてないんですよ。反射的に反発してるだけなんです。あんたこういうふうにした方がいいよとか、こういうふうにやった方がいいよとかって言ってもね、その言葉の意味を理解できない。
物事にとらわれてて心の内を理解しないっていうこと。
そうそうそうそうそうそう。だから、聞こえてないというか分かってない。反射的にもう反発することしかない。だからおかしいな、こんな、この人の言ってることは、なんでこんなことを言うんだろうと。だからこの人はだから聞いてないんですよ、自分の言ったことを。なんとかして、いや、分かってもらおうと、話せば話そうとね。相手はどう聞こえてるかって言ったらね、あんたは生きる資格のない人間なのよと。あんたは生きても仕方ないんだよっていうふうにしか聞こえてないんですから。
そういう時に何を言っても、
そう、聞けない。そう。存在価値の低い人に何を言ってももう意味がない。仏教なんて聞けない。
あの、その時は、あ、この人はこういう人なんだなっていうふうにちょっと一時。
それはね、自分の存在価値がある程度高くないと、この人はこういう人なんだなっていうふうにはならないんです。相手もね、自分の価値を下げてきますから。
あれいじめなんていうのはしたら自分の存在価値を高めるためにいがみ合ってるの。
そのいじめっていうのはですね、いじめられっ子はお前は存在価値の低い人間なんだっていうふうにこう何とかしてその思い知らせようとするわけ、いじめっ子は。でもいじめられっ子はいや私はねそんな存在価値の低い人間だと認めてしまったらこれね見捨てられるような不安が起きるので認めたくないって反発するわけ心で。だからいじめっ子は何とかしていじめられっ子がもうお前は価値のない人間だということを分からせるために自殺とかね、何とかしてお前は生きる価値がないんだ、そうだ価値がない人間なんだということをね、そう、うん、そういうことを分からせようとしてしまうんです、うんうん、そうだからいじめって恐ろしいわけですよ、うん、なんでこんなことするのか、ひどいことよくやるなっていうのはそれは結局価値があるとかないとかって囚われててね、いじめっ子はいじめっ子で必死になってこう価値がないっていうことを見せつけ、うん、思い知らせようとしてますから、うん、こうやって低くしようと。だから下げられた方はねもうこれ以上下げられたら死んでしまうからね、だから何とかしてグッとこう、だって本当に存在価値が低いっていうことを認めてしまったらですね、これがんを宣告されたような感じなんです。いつ死ぬかわからない恐怖が襲ってくるんですよ。耐えられない、そんなの普通の人には。見捨てられるイコール死ぬってことですからね。だから死の宣告を受けてるのと一緒ですから、だからもうこれ以上低くされたくないってことで目で反発すると、それで何とかしてこうお互いでこうやってるわけ。だから存在価値が高い人にやらないんですよ、そんな。いじめっ子っていうのは。はい。だからいじめるとかいじめに合うっていうのはね、必ず決まってるんです。どんな人。
自分が見捨てられる前に相手を見捨ててやろうっていう、
そうそうそう、心が働いちゃうんだね。見捨ててやろうってことではないですよ。見捨ててしまうとですね、自分がまた一番低い人になってしまうから、うん、見捨てるつもりはない。だからこう関わっていくの、うん、
チクチクとやっていくよね。
はい。だから価値が低いっていうことを認めさせようとするだけです、うん、だから嘘でもいいからね、あ、僕本当生きる資格のない人間なんですってことをね、こう表すよ。そうなん
だ。あなたにはもうこれですって
。そうそう、で犬になるんですよ。行ってこい。そうすると結構可愛がられる。
動物の世界でこうあのやってて負けた方パッと腹向けて。
あ、ね、そうそうそうそうそう。
無抵抗になる。
はい。
その方が賢い
ですね。
賢いですね。余裕というか、
そ
うそうそう、う
ん、それはそんなにこう
傷を受けないですよね、うん、
はい。人間ほどね、やっぱり価値というものにとらわれてないんですよね、うん。理性がそんなに強くないから。
うん、あ、そっか、とらわれてるんだね。
はい、ここまで分かっていただきました。うん。